外の前庭は墓がないだけでなくして投げ捨てられるのです。投げ捨てられることの反対は受け入れられるということです。投げ捨てられるという言葉、次のような聖書の箇所にも用いられているのです。ヨハネ伝6章37節、私のところに来るものを私は決して捨てません。9章35節、イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた、あなたは人の子を信じますか。12章31節、今はこのような裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです、とヨハネ第3の手紙1節、それで私が言ったら彼のデオテレベスのしてる行為を取り上げるつもりです。彼は一悪い言葉で私たちを罵り、それでも飽き足らずに自分が兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔をし、教会から追い出しているのです、とあります。そしてマタイ伝8章12節に、しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて激しりするのです、と。投げ捨てられるということは、彼らがもはや神に属しているのではないということです。彼らはもはや守られないのであります。これが引き渡すということの意味です。一節において、神と子羊との礼拝者となっていないすべてのユダヤ人たちは旧書に送る偶像礼拝者であり、また中三章に送る獣の礼拝者となるのです。私たちは外の庭という言葉で今日見られる各種の教会、また教派が意味されているではないかと思われるのであります。すべての外面的なものは滅ぼされてしまうのです。すなわち神の守りを受けることができないのです。したがって私たちはすでに聖書に仕えている礼拝者なのであるか、あるいは外の庭にいて神との交わりを与えられていないものなのであるか、ということが私たちにとって大きな問題なんです。もしも神との交わりを持っていないならば、そのことを神に告白して生活の支配を神に委ね、そうすることによって神に仕えて神の守りを約束されている人々のようになってもらいたいと思います。私たちが神のものとされて、主なる神が私たちを帰り見ていてくださるということを知ることほどに大きな宝はないのです。終わりの時代においては、イエス様の所有物であり、霊と誠と思ってイエス様を礼拝する者だけが守られるのであります。忠実なるユダヤ人のみが守られるのであります。しかし堕落したユダヤ人は投げ捨てられるのです。この堕落したユダヤ人たちは回復されるローマの帝国と関係を持ち、この国の支配者と契約を結ぶのであります。しかしこの反キリストとの契約は裁きの原因になります。裁きとは、異邦人たちが聖なる都である町をエルサレムを踏みにじることになるのです。足で 踏みつけろということは、そのものを見下げることであり、そしてその神聖さを汚すことであります。マタイ伝五章十三節に、あなた方は血の塩です。もし塩が塩気がなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけですと。7章6節、聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に新種を投げてはなれません。それを足で踏みにちり、向き直ってあなた方を引き裂くでしょうからとあります。聖なるエルサレムは汚れたソドムやエジプトになるのです。なぜそうなるのでありましょうか。なぜならばメシアが拒まれ、十字架につけられ、イスラエルは悔い改めることをせず、心を堅くなにしたからです。十字架につけることによってユダヤ人はメシアをメシアでないと言ったのです。彼らが悔い改めをしなかったために、エルサレムはこの世のエジプトとソドンと異ならないものにされてしまったのです。彼らには守りは与えられず、裁きが下されたのです。しかし最も大切なものは、はかれていないものではなくして、はかられているものです。すなわち神の所有物とされているものなんです。すなわち信仰を持ったユダヤ人は神に守られて、新たに去る神の民の礎へと去るのです。救いは昔今もユダヤ人の中からもたらされるのです。ヨハネ伝四章二十二節に、救いはユダヤ人から出るとあります。第二番目に、二節後半について考えてみたいと思いますが、すなわち異邦の時の終わりについて考えてみたいと思います。異邦の時はバビロンの諸州の時代、ネプカデネザルの時代から始まるのです。すなわち606年から、紀元前606年からキリストの再臨まで続くのです。ダニエル書2章34節35節に、あなたが見ておられるうちに、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕けました。その時鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に砕けて、夏の麦打ち場の飲み殻のようになり、風がそれを吹き払って跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全道に満ちましたとあります。また黙示録中九章中一節に、また私は開かれた手の見た、見よ白い馬がよ、それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いを去る。21節、残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べたとあります。この帰化の通知でエルサレムは異邦地によって破壊され、異邦地の支配の下に置かれているのです。ルカ伝21章24節に、人々は剣の刃に倒れ捕虜となって Ariro kuninits rede ikare, i hocino tokino ovaru made, Erusarem va, i hocini fumi arasaremasto, arimas. Kyokai ni totte va, Kristo no sairi no keisan surukoto va yurusare de imasen. Watashi tachi wa tada Kristo no kuchu no sairin o machi no zomuno desu. Stogeren isho nana setsu ni Yesu wa iwareta itsu toka donna toki toka iu koto wa anata gata wa shiranaktemo yoi no desu. Sore wa chichi ga gochibu no kenii o motte osatame ni natte imasu to arimasu. Kaku ni oite wa Kristo no saire no hi o keisan shite sono hi no tame ni mochimono o uriharae mata hatarake mo sezu その日の来るのを漫然として待っていたような人々のいたことを私たちは知っております。しかし、イスラエルにとっては、キリストの再臨の時、すなわち、彼らの大なる苦難の時がいつまで続くかは、はっきりと示されているのであります。二人の証人が三年半働き、さらにその後で反キリストの支配とその独裁とがさらに3年半続くのです。最後にこの時について私たちは少し考えてみたいと思います。3つの問題について考えてみましょう。第1番目は、異邦人の時の始まりはいつであったかということについて。第2番目は、異邦人の時の経過について。そして第3番目は、異邦人の時の終わりの終わりについてであります。第1番目は、異邦人の時の始まりはいつであったか。異邦人の時という言葉は、イエス様によっても、用いられております。前に読みました、ルカ伝21章、24節もう一回お読みいたします。人々は、剣の刃に倒れ、捕虜となって、あらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまで、エルサレムは異邦人に踏み荒らされるとありますが、この時代は、主なる神が、イスラエルに与えておられた地上の支配権を神がイスラエルから奪い取り、異邦人に与えた異邦人の支配の時代なんです。イスラエルというためはこれらの時代においては異邦人の支配の下に立たされているのです。イスラエルにはすべての国々のために祝福となるという使命が与えられたのです。そしてダビデ王のもとにあるイスラエルのためは神の祝福に預かることができたのです。ダビデは彼の後に永遠の御座について支配をする者が来るとの約束が与えられたのです。例えばサムエル記7章8節からお読みいたします。先に中3節読みましょうか。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く立てろ。6節、あなたの家とあなたの王国とは私の前にとこしえまでも続き、あなたの王座はとこしえまでも固く立つとあります。ソロモン王はダビデの国を40年間平和のうちに治め、そしてその名声は地上の至るところに聞こえたのです。彼はまた神のために 神殿を建てたのです。その神殿の中に